ラジオ府中図リスナーの皆さん、こんにちは。府中市議会議員結城亮、市民の風、私が市議会議員の結城亮です。この番組では府中市政のこと、町の話題などを中心に、市民の方々から寄せられたお声、要望などをもとに、リスナーの皆さんと一緒に考えながら番組をお送りいたします。今週は府中市による新型コロナウイルスのワクチン接種の動向についてお話しします。新型コロナウイルス感染防止策の決め手の一つにワクチン接種がありますが、政府も担当大臣を配置してその対策を発表しています。この府中市においても、市役所内で新型コロナ対策推進本部会議が開催され、担当課から市民への新型コロナワクチン接種方針の概要について報告をされています。一つ目にはワクチンの供給時期についてですが、2月下旬に医療従事者の先行開始が予定をされております。その後3月下旬に65歳以上の高齢者の方へのワクチン接種が見込まれていることから、3月中旬頃にワクチン接種の勧奨クーポン券などをまずは65歳以上の方全員に発送する、その準備を進めているということです。65歳未満の方に対しては4月中に発送するよう準備を整えているというふうにしています。2つ目にはワクチン接種の会場方法について、これは府中医師会の協力医療機関での個別接種のほか、保健センタールミエール府中などにおける集団接種の併用も視野に入れて協議しているということです。ワクチンについてはファイザー社製のものが供給される可能性が高いということです。参考としてワクチンの接種は大人も2回行うこととされ、1回目のあと3週間後に2回目となり、その接種量は無料ということです。3つ目に今後の接種体制について、これは国からも人員の確保を求められていることから、まずは府中市内の専門部でもプロジェクトチームを立ち上げ、事務職や保健師、看護職の方含めて情報の共有協力体制の構築を図っていくということで、集団接種の際の会場の設営や市民への誘導などいろいろ市役所内の部を超えた全庁的な協力をしていくと、こういうことです。また1月28日付朝日新聞社会面に、ワクチン接種手探り、情報不足、説明変更、自治体は不安という見出しで記事が掲載されています。この記事では人手や会場の確保など課題が山積み、国からの情報も不足し、勝ってない大掛かりな接種に向け現場は不安を募らせているとしています。でこの記事では全国の自治体の担当者の声として、例えば身動きが難しい高齢者の方への接種は医師や看護師が現場に出向く必要があるかもしれない、あるいは3密回避のため体育館などなるべく大きな会場を使いたいけれど、土日を中心に団体の年間予約が入っているので、変更をお願いしないといけないなど、ワクチン接種の困難性を現場の声を伝えています。先日は神奈川県の川崎市でワクチン接種のリハーサルが行われています。それを見学されていた世田谷区の保坂信人区長は自身のツイッターで次のように発信しています。川崎市のリハーサルを拝見していくつかの気づきがありました。一つは問診には多くの時間を要すること、二つ目には接種後に待機する方々の滞在する場所の問題を指摘をしていました。さらに時間指定をしたとしてもワクチンの接種前に並んでしまう人々に対する待機の場所も必要だと思いましたと、実際の現場を見てその課題について、発信をされていました。こうした中、私のところに府中市内のワクチン接種会場の候補について、市民の方から寄せられた提案として以下のようなものがありました。府中には東京競馬場の駐車場でドライブスルーによるワクチン接種などはできないでしょうか。これはかなり広い場所です。あるいは伊勢丹の建物の跡地など空いていると思うので有効活用できるのではないでしょうかと、これはなかなか良いアイデアだと思いました。特に旧伊勢丹の建物は現在何も使用していないわけですから、最適ではないでしょうか。 まあ、早速私はこの意見を市の担当課に提案をしました。まあ、市の方では会場については雨天でも確実に実施するためにはやはり屋内施設がいいと、まあ、こういうことでした。また旧伊勢丹の建物についても提案したんですが、まあ、今年の初夏頃をめどに家電量販店の野島あるいは複数の専門店が店舗として入る予定なので、まあ、それとの兼ね合いもあるのでとちょっと消極的な反応でした。私有機寮のホームページでは府中市の課題市政や議会の動きなどについてお知らせするために毎日ブログを更新しています。有機寮で検索してください。ぜひご覧ください。市民の皆さんに少しでもお役に立てれば嬉しいです。有機寮は府中市民の風になりたい。また来週お会いしましょう。さようなら。